根森京志郎ね。20年から30年前やと思うわ。30止まりの時やから、40年前か。テレビでちょっとやっとって、それが一つのきっかけで、時々、テレビは見とったんやけども、途中で柴田連三郎やね、作家はね。で、いろいろ楽しい、面白いセリフがあるしね。今でも印象に残るのはね、根森京志郎言うたらね、もうすぐに思い浮かべるセンテンスがあるね。あのね、こういうセンテンスやね。明日のために今日を生きる男ではないと、こういうねな。あれがな、もうこの一言ですよ。一言で言えば根森京志郎ね、無頼のやからということになってんねんけども、まあずっと読んでた初めのうちは分からへんけどね、だんだんずっとトータル的に分かってきたことは、当時の老中筆頭、田沼意次かな、あるいは別のとかわからんけど、それの 命令を受けて、幕府転覆を図ってる各地方の戸田の大名、つまり元豊臣の家来やったやつだな、つまり鵜飼さん寝返るかわからんというやつだな、そういう戸田の大名を偵察に行くという命令を、それは秘密の命令を受け取んだけど、それでぶらりと旅に出るわけや。で、各地方の大名のずっと見てあると。まあ今流行りの柳生准教授みたいなもんや。柳生准教授は、柳生の将軍指南番の道場の人間が寄ってたかって、そういう幕府転覆、世の中ひっくり返そうという、革命起こしたらいかんから、各大名を見に歩いてるわけね、検察、つまり悪いことじゃないか、それも大名同士手組んで、こう謀反起こしらんかというようなことやけどね、それをたった一人でやってるという建前なのよな。それは初めのうちは分からへん。初めのうちはその、意義なセリフと演説殺法や。こうやるのかな、演説殺法をやるわけね。でこうやることによって、この好きやで、ああそうや、思い出した、自分どうもその、剣術に興味があってやな、子供の自分は剣術遊びをしてたわけやな。野球流はこうやとか、進化流はこうやとか、鹿児島の、年流とかいうのもあるしな、いろいろ。それは面白くて、子供自分の剣術遊びしてたから、どうも剣術の話が、興味があるわけやな、子供の心に。演劇サポートどんなんかなと思ったのが始まりやろね、多分。こうして剣をこう輪に回すわけや。一回転刺すまでに、こう来た時にこう必ず突きできるわな。こう剣を前に出てんのこう上へ持っていくねんから。その瞬間打ち込んできるのをバーッと切るわけやね。円月殺法。つまりね、そういう密命を老中から受けてんねんけども、実はそれは一般には知れ渡ってないわけ。ただ世間をブラブラ歩いとるわけ。で、老中の懐刀、ああ、そうだ、そうや、思い出した。武部千十郎という、用人や。老中の用人。用人言ったら、前言ったら玄関番みたいなもんやな。家の支配人やな。それから金を送ってきてもらって、その旅費を当てにして、点々とある。こう、ずっと西日本、東海道下ってきてるわけや。そこ、起こることをやるわけやね。 ところがそのある程度内面を受けてることを知っとるらしいんやな。だから調べられる方の大名は綺麗という目で出てるわけで、いろんなことがあるんだけどな。ちょっとその色気の話もあって女が絡んできたりな。でも濡れ場のところで天井から追ってきるのもあるしな。俺が実にすごいね。もうブライの輩と同等の、まあ自由気ままにやるわけや。半分命令を受けてんねんけど、一人一匹狼やから。ただ別に仕事に忠実な男ではないわけや。自分の気順に気ままにやらせてもらいますよという、内諾を得とるわけやな。だから幕府の命令通りはやれへんねん。いざ言うたら幕府けど裏切ったりしようわけや。かわいそうな人間おったら助けたりな。過労で腹切ろうと思ったら助けてあったりしようわけやな。いろいろそういうつまり気づき気ままな人間が幕府と土佐の大名の門の間に行って生きて、しかもその人間のその尊厳を失わずに、しかも幕府を打ったり女と寝たり悪いことばっかりするんやけども、まあ気づき気ままに生きてるというような、そういう人間像やなあれは。ただね、セリフがなかなかその面白いし、ブライの塔であって、しかも生き様がその男らしいじゃん。堂々としてて、命とかそんなのへえと思うとらん。わざと、そうやそうや、こういう言葉よく書いてあるわ。死地、死ぬ地とかをね、死地に赴く。死地を平気で生きるわけ。危ないの間違えても分かったらわざと生きるわけ。そういうそのなんていうのかな、侍の一つの見本みたいな生き方やな。侍であって、しかも主人を持たん侍やからな。ブライの塔やけど腕が立つ。ただしね、その身元たるやね、最後の方 で役者誰やったかな、茶髪のや、髪の毛赤いんやな。でこう鼻が高いんや。でね、それは出てこないし、あの人間、眠り狂症という人間像は、転びバテレンの子やねん。つまり、外国は宣教師は日本に、キリスト教を教えに来てるわな。その時に、転びバテレン、つまり、天使の使いである、天使の生まれ変わりのキリストの使徒、つまり、宣教師やのに、しかも悪魔に魂を打った男ね。ゲーテのファーストやないけどな。つまり、誘惑に負けてしまうわけや。つまり、キリストの心を裏切って悪魔と対結ぶ。で、そして、つまり、色気にも迷うわけやな。宣教師がその、絶対、宣教師や言うたら、まあ仏教で言うたらお坊さんやんか。それがその女に誘惑に負けて、でその外国人の宣教師が日本の女に産ませた子供という設定になってる。だから背は高いし、色は白いしやね、人も見たら目は青いしやね、変なまあ侍。ただね、いろいろ、眠り狂四郎、そのセリフがなかなか楽しい。例えば、女の話も出てくるけど、今日寝たということは、明日を約束したことではないって、こういうわけやな。ああ、なるほどな、と思ったりするけどやな。男の身勝手なこともいろいろなる。それが楽しいってね、もうほとんど読んだわ、眠り狂四郎。そこにはね、なんていうのかな、こういう秩序の社会じゃなしに、ブライノと、もちろん遊びに乗れば、 悪い侍もおるし、ヤクザもおるしな、悪い役にもおるというような、もう混乱の時世に、しかも一人で金はどんどん送ってくるわけよ。その悩みを受け取るから、もし転覆、あの謀反が起こってたらそれ潰せという悩みを受け取る。で、調査に歩き持って報告書、まあ武部千十郎という老中の、あのおそば御用人に金、あの報告書、報告はしておるわけ。しかしこちらにかわいそうな大名があったりしてね、真面目にやっとるのにはね、実は謀反に絡んでたりしたら、もし自分の主人公を裏切るわけや、そういう人情的にな、脆いところがあるというふうな、そういう設計なんやね。しかしあれ読んでると、男性にああいう男もおっても良さそうやなと思うけどな。まあ、管理社会で法律で、その会社なら会社の法律のほうがいかんというようなことやけども、あるいはもうなんていうのかな、無法の世界に生きとんねん、腕が立って。とりあえずそのなぜそうなるんか、まあまあその務め自体は分かってるんやろうけど、気づい気ままにやらせてもらうというような暗黙の了解を得て、でこうずっと全国歩くわけやな。そしてあの生き様は実にそのなんていうのかな、誰にも制限されへんという素晴らしさがあるし、でもう腕が立つからどんどんどんどん刺客を送り込んできゃねえけど、全部勝つんやけども、そこにそのなんていうのかな、まあ自分の筋を通すというか、別に何も死んでも何もあれへんねん。村井の輩がああいう生き様をするというのは、まあ実に不思議なキャラクターですね。ただしあのまああれ読んでたらスッとするわな、気分的に。